おはようございます。チムシマツのトンデジャムシの声、撮れてるよな。嫌なんだよね。あ、まあ、光ってるから嫌。本日は、11月の18日になの朝4時、なぜかこの寒くなっていく、そして、全然こう魚のなんかちょっといい感じの魚が何してるかが全くわからないこの秋に、また亀山に向かってます。まあ今日は随分前にから頼まれてたというか予定に入ってた釣りなんですけど、まあルームズの畑中さんがなんか、家族旅行で関東に来るということで、それの一日を、抜け出して奥さんがディズニーランドに行ってる間に、我々は釣りに行くという感じにの予定になってます。で、まあどこ行きますかと、もう、2連敗してまして、去年と今年の春両方で、まあどっちも半日だったんであれなんですよ。まあ今回もまあ秋だし、ちょっとわけがあって早上がりしないといけないので、まあ半日とまではいかないですけど、まあもともと今4時までなんでですけど、まあ2時半か3時上がりでちょっと考えないといけないので、はい、3時上がりかな。1時間だけちょっとカットですけど、まあまあほぼほぼできる1時間が、まあちょっと釣りね、釣りと、道路状況を見ながらなんですけど、まあでも多分ちょっと厳しいと思います。僕自身はここ2回の釣りは釣れてますけど、まあこれまでとの釣りをまあガラッと変えてるわけでもないんだけど、まあ今までとは違うことをして、非常にまあ他人にはやってほしくない釣りをしてる、魚をいじめる釣りをしているので、普通の状態というか普通の釣りで、釣れるかどうかが全く分かりません。で、まあお互いルアーを作ってるのでテストルアーとかもあるわけで、僕も今日はちょっとルアーを、泳がしながら現場でこうちょっとチェックするみたいな作業も入ってまして、まあそこまであわよくばというそれで釣りたいというよりは、まあプラスチックの第2弾のサンプルなんですけど、でも3弾のサンプルも作んないといけないんですけど、釣りするのに、まあ3弾はまあちょっと見えてるルアーなんで、第2弾もがまあちょっとこう掘り起こしたというか、自分の過去のルアーを掘り起こした系で、まあそんなすごい あの難しいわけではないんですけど、まあサンプルがあるから難しくないだけで、その昔作った、サンプルの、ある程度の、まあリップのサイズだったりとか、ボディの長さだったりとか、ボリュームだったりとかを、ほぼ、まあ、参考にできたので、まあそういう意味では、ゼロから作るとか、っていうサンプルでは ないので、非常に良かったんですけど、やっぱプラスチックですから、その、緊張が、未だに、で、緊張が走ると、手をつけにくくなるって、サンプルも次、やってもいい状態に入ってんのに、ちょっと進めれてなくて、まあでも、やっと、ファースト、セカンドと、次のね、プラカイバードの次のルアーのサンプル、ウッドの方の、その、まあ言ったら外形ですけどね、やっぱ中はプラスチックなんで、プラスチックでテストしていかないといけないから、まあ外形と、こういう動きっていうのを見れると ところまで、あと構造を見れるところまで、針の位置だとかを、まあファースト、セカンドと、まあ作って、で、もうそろそろ、その、外の形に関しては、まあ、ファースト、セカンドの前に 元があるけど、うん、まあ、その聖書みたいなもんかな、うん、あるものをさらにちょっとそのプラスチックにすべく形をちょっとそう思って掘るというか、うん、でやって、まあまあ次ここを次こうやって削ってとかっていうのがファーストではちょっと出たので、まあセカンドもう一回それをの感じのまま掘って、で、まあいいかなと、これでプラスチックのテストを開始できるかなっていうので、まあ近所で泳ぎも見たんですけど、一応やっぱその釣りはね、そのプラスチックの方でできるから、できるというか、まあ、うん、やっていく、いかないと、ウッドの方でいくら釣ったところでも、その大元のサンプルと大きなあの動き出しは、で、特にやった後だから、まあ、すげえまではいかないか。まだなんか今の自分の蓄積がない状態のまま、まあ、そこまで大きくはないですけど、ビッグベイトの、とかスイムベイトの類なんですよ、一応。で、その頃ってそういう釣りがまだ、他社のルアーも含めて経験値が浅い中で、自分の中ですごい大きいルアーだと思って使ってて、今は程よいなと。これ以上でかくすると、やっぱ自分の中で大きいルアーの分類に入るんですけど、まあ、これぐらいだと食うよねっていうのを、まあ、ずっとその、関東と、琵琶湖はね、ちょっとわかんないんですよ。琵琶湖はだから一回り上げてもいいんじゃないのかなっていう気にさせてしまう、させてくれるから、あれ、そういうのをテストした、しかもテストルアーを作ってテストしたくなるんですけどね。だからそういう時は、逆にあのウッドで作って魚が本当に反応、そのサイズでも反応するのかっていうのをまあ見ればいいと思うんですけど、とりあえず今のやつから下は、散々釣ったルアーで、まあ うちの奥さんが覚えてたぐらいなんで、昔釣りしてて、あれどうなったんよっつって、その釣りを再開した時に使いたいって言われて、なんでまあサイズ、今回のやつからサイズを下げたものに関しても別に作れるんですけど、上げる分に関しては釣りのテストをもっとして、まあ知っとくというかね、釣れないことはないとも思うし、別に30センチとか40センチのボディなわけではないので、ただやっぱいろいろやってて、これぐらいのボリュームとこのぐらいのボリュームのこの間に境目があるなみたいなのをずっと探してたんですよ。それはジーニアスとジーニアスジュニアの間だったり、カブメスとデカブメス、あ、じゃあデカブメスジュニアとデカブメスの間だったりみたいな、なんかその辺を見るために、まあでもおおむねその2つなのかな、大きめのルアーのボリュームの勉強してたの。まあでもジーニアスジュニアは、ジーニアスジュニアでそのボディのダブルスイッシャー、リアシングルスイッシャーで、まあ今やってないですけど、そのサイズの東所沢で、ジーニアスサイズもそれやって、だから4型ずつで試したりしてたから、うん、なんかやっぱこの辺になってくると2センチの差で用途が変わるなみたいなのがをずっとやってたんですけど、でまあさらにその2センチとか 1.5 とか下げると、大体まあうちのオリジナルサイズになるんですけど、まあオリジナルサイズやっぱ使い勝手がいいというか、その引っ張る力とまあ食わせれる力のやっぱちょうど重なるあたりかなっていう、うん、ちょっと前まではでかく感じたんですけどね、オリジナルも。上の勉強をねひたすらしたおかげで、やっぱりちょっと、うん、強めでやって、今日は違うかなとか、そこまで餌でっかくないのかなっていう時少し下げたりとかして、オリジナルで、まあもう、まあ、逆に最近オリジナルより下にちょっと下げてなかったんですよね。まあ、釣りがなんかそこまでちょっと下げたから食うみたいな成立の仕方じゃなかった気がして、ちょっともっと情報が少なかったんで帰ってこなかったんで、まあ今ガチガチ下げてますけど、まあそれはもうだから別世界までやってるんですけど、まあそんなんで、まあ過去に一度もう明快に答えを出せたけど、作るのめんどくさいとかでやらなかったルアーで、しかも、やっぱりすごい思い入れがあったんで、もう絶対なくしてあかんと思ってサンプル取ってたんですよ。その最後のいろいろ釣った、なんかこいつはバランス取りをもう一回ゼロからはできないと思って、だから本当に助かった。もうそのサンプルがあるかないかはえらい違いなんで、まあそんなんで、言ったらもう木のテストは、うん、まあ終わってるような状態で、それをプラスチックでどうプラスやマイナスが出てくるかっていう、まあテスト。うちは多分それが増えるんじゃないですかね。その木をそのまんまウッドに、木のルアーをそのままプラスチックにすることはないんですよ、結局。要は筒のルアーを。一個だけちょっと予定に入ってる中にあるかもしれない。ちょっとそれは変形させていいのかがわからないから、ちょっとそういうちょっと難しいのが一個あって、もしかしたらそれだけは筒でやる可能性が高いですかね、多分。うん、筒以外の設定でできんのかが自分でちょっとも わからないぐらいのルアーなんですよね。まあヤイカなんですけど、ヤイカのプラスチックバージョンはヘドンみたいな気分で多分行くんじゃないかな。その言ったラッキーサーティーに羽生えてるみたいな、こんな ルアーあったっけみたいな落とし込み方するかな。その要は他のルアーってね、旋盤で削ってるからそういうこけし型だけど、その魚にしたら魚にしたなりの機能、ちょっと変形 3D にしたら 3D にしたなりの機能がプラスやマイナスで出るけど、プラスチックはそれをやるつもりでやってるんでいいんですけど、ヤイカだけはウッドでも作るのが合わないっていうルアーだと思ってて、でもどうしても思いがあるんで、プラスチックだったらできんのかなっていう。で、その時にだからそのあれを例えば縦のボディを縦の扁平にしたら、あのスライド多分しなくなるし、じゃあちょっと横の扁平にしたらって言ったら、別に横に扁平するんだったら板、金属の板いらないしとかで、あれは丸い筒状のものにフィンをつけるっていう、その丸い筒がこうなんていうんだ、持つその万能なその水の受け流しに少し不思議な要素を入れてるから、多分あれだけは筒でいくと思いますけど、ちょっとそれ以外の設計の仕方が僕もあれはわからないので、うん、でもそれ以外は言ったらこう魚にしてみたり、カイバーを魚にしてみたりとかね、なんか、ギル型の、まあ、ギル型の株メスはやるんですけど、ウッドでもテストしないといけないなと思ってるんですけど、まあそういうのを、まあ量産したくなったらより魚っぽく作るとか、なんかそういうプラスチックはプラスチックなりの消化の仕方をしたいので、まあでも、魚が釣れるボリューム感とか動きとかはウッドでやっぱある程度その確認できるというか、まあプラスチックでウッドの動きを完全に再現できるのかどうかとかは僕はまた経験値が少ないのであれですけど、まあ別に ボリューム感とかはやっぱが まず一つすごい大事だから、それをウッドの方で、確認してとか、1ですね、ボリュームとかサイズって 1だと思ってるんで、1っていうのはその一つの機能を考えた時にどのボリュームでやるか。海馬だってもう55から155まで今あの設計が終わってて、物も作っててってなった時に、オリジナルの1と95の1は少し違うわけで、ちなみにめっちゃ喋ってるけど、本当は C1 クレマスクスの継承の話を、前回帰りに喋って寝てしまったんでする予定なんですけど、そう、そんなんで、海馬に関して例えば言うと、オリジナルはすごく突破してた時にできるだけゆっくりと引いて誘いたくって作ったサイズなんですよ。でそれが、オリジナル95、75と鈴木光雄さんに渡して、反応あ使ってみてもらっていろいろ話があってね、でその時に伊藤さんは95だと、自分に合うのはで、うん、まあなんかトーナメンターだからなのかなとか、なんかいろいろ思ってたんですけど、少し前に越川さんとあの日立とね、スタートハーツマリンスタートのあの利根川やった時に、やっぱり川利根川や荒川ですけど、川に関しては 95なんですねっていう答えを10年越しに出せました10年かかった。でもそれは何かっていうと、やっぱりボリュームと速度ですわ。利根川 で自分らが海馬を使う場所っていうのがやっぱりもうはっきり分かってきていて、こういうところが一番意味があるというか、そうなってくると推進的に、オリジナルほどの強さが必要じゃなくなって、今度その代わりに95にすると速度を上げれるので、オリジナルのゆっくりでパワーで引っ張るんじゃなくて、ある程度の川なのである程度の速度が必要で、ボリュームが必要で、あと魚までの距離が近いんで、そこまでのボリュームがいらないと。むしろちょっとそのサイズダウンさせて少しスピードをアップさせるぐらいがちょうどそのベストの利根川の魚っぽさを演出できるっていうのに、10年かかりました。はっきりと分かった、この前釣りしてはっきりと分かったのはそれで、ああ三尾さんやっぱすげえんだなと思って、まあ本人にも報告しましたけど、やっとやっぱ90、もう本当に利根川に関しても95しかないんじゃないかなって思いました。でそっから落とすとしたら、75じゃなくてフリーですね。フリーはあるかもしれないです。もうちょっとベイト小さいとか、もうちょっとペースとか速度上げたいっていう時は海馬のフリーの90に落とすと、シルエットをやや細く、速度をやや上げてっていうその感じのまま、75はまたちょっとなんだろうな、なんかまあ75でもいいのかな、75かフリーかで迷うとこですかね。そのちょっとでも利根川って小場所が少ないからやっぱり95の方がぐらいで引っ張りたいんですよね。そういう釣りと、なんか下げたから食うっていう釣りじゃないから、だから多分サイズを下げたくないから75じゃなくてフリーにしたいんですよ。そのちょっと繊細にしたいけど、なんかサイズ感なんとなくパッと泳いでる感じは75まで落としたくないっていう、その95のフィネスがフリーみたいな使い方がね、巻き切るから75はやっぱ首振りも視野に入れた設計だから、まあもう場所がもう少し小場所、利根川でもクリークとかになってた先で、まあそれでも多分海部の95でいいんですけど、利根川のクリークだったら、まあさらにそれがちょっとなんか証言川みたいになってったら首振りとか入れたくなるんで、そしたらまあ75とかありだなって急になってくるんですけど、まあある程度流れが効く、支流は95ですね、やっぱり。うん、そういうのがあって、だからそういうのをが1なんですよね。でオリジナルはオリジナルがの速度感とかがあるんで、とか、まあ95より上げたいなみたいな、ちょっと濁りが強いなとか、利根川もしやってたとしてもなら上げるんですよね、とかそんなんもあって、まあ僕とか最近ジーニアスジュニアから釣りスタートしたりするから、ただ呼ぶ食う食わない関係なく、大事段階でなんかもうこれぐらいの力で呼んでどうかみたいな、なんかその気づいてもらうじゃないけど、魚を探しながら釣りするみたいなのをそれぐらいでいきなりスタートしてみて、で次なんかそっからブラッシング残してサイズダウンするんだったら一気に95ぐらいまで下げて、でやっぱ間取ってオリジナルにするだとか、なんかまあそんなんがあったり、フラッシングなしにしてブラックホールにしようかなとか、その一個のルアーをスタートして、それを投げながらつなげて、ルアーは基本的につなげていくんですけど、でちなみに今 ポンって2個飛ばしてみて、でそっからもう1個上げるみたいな、そのだから海馬のオリジナルから始めることないのかよってなるかもしれない。それ全部もろもろなんかもう決めきれないとか、最終戻ってくるとか、なんかそういうね、一番こう結果そこに来るみたいな位置っていうのも大事なんですよ。でやっぱ海馬のオリジナルとかの大きさってそういうところがあるし、ルアーの種類とか速度でいうと、うちの中で一番その戻ってくる系のルアーっていうのはボルチが一つあるんですけど、ボルチはね、なんかありとあらゆる中間地点に来るんですよ。釣りしてたら速度も真ん中、強さも真ん中、首も触れる、巻きもできる、なんかもっと食わせに寄りたいって言って、ニューメキシコっていう細いダブルフィッシャーを作った巻き専用にしたりとか、もっとグルン、なんか沼に特化させて沼ダブルやったりとかしてますけど、あの中間真ん中を、埋める、真ん中っていうのはでも言ったらど真ん中ストライクっていう意味でも真ん中っていうのがあるわけで、なんかこれだと遅くて強いけど、そこまでいらないなと、なんか遅くて強い、そう結局だそうなるんだよな。なんか海馬の話じゃないけど、強いものは速度が落ちたりする。まあ、ジーニアスジュニアの RSS とかは速いままサイズ大きめにしてあるんですけど、だからそんなあるんですよ、設定の位置が。大きい、ボリュームはある、スピード速い、ボリュームあるスピード遅い、小さいけどスピードがある、小さくてすごく強く作って速度を出せないとかあるんですよ。もうありとあらゆる僕の中の設定値が。で、すげえ、この前はだから、まあもう、あの、また写真であげますけど、亀山の3匹釣れた日はポッパーでやってたんです。で、そのポッパーがちっちゃいんだけど、むちゃくちゃ強いんですよ。あの、本当になんかもう、完全に水噛むように作ってるから、抜けないんですよ。なんていうか回収の時も、もうその代わりちっちゃいのに異常な強さっていう、そのそれこそ位置づけです。で、設計してあるんでちょっとかったるいんですよ。ただ、釣れた場所が深かったんで、魚呼びたさともあって強さと遅さでそれをチョイスしてたんですけど、でそれで釣れてしまったもんだから、その日は割とそれをメインに他のもちょっと試したけど、やってたらなんか当たったというか調子良かったんですよ。だけど、コッシーとの戦いの日はそれをやってたんだけど、やっぱ、出なかったんです。で出なかったら今度もう一回探りながらの釣りに戻ることになるんです。あ、C1 の話になりますねこれ。まあいいか、一回喋っとくか。で、探りながら溜めれるルアーと探りながら水を切っていくルアーと出てきて、水を切っていくほど活性は良くないだろうなと思って、でやっぱりちっちゃいボルチで釣ったんですよ。コシーとの戦いはサイズ感は近いんですけど、ルアーの質が3匹釣った時とコシーの時、決勝 C1 の決勝は違うんです。で最後時間もすげえ気にしてたから、そのポッパーではでもしそういう速度でガンガンやっていくにはバーレするんで、回収の時に、まあそんなんがあって一撃必殺のルアーに近いんでポッパーは、ちょっと外しまして、でその次にボリューム、水の押しが出ながら水抜きもできるっていうのでボルチになったんです。で、まあ、小さい小さいカイバーもあったんですけど、小さい小さいカイバーは朝の 交渉の時点で1個しかなかったんでコッシーの元に行ってたんで、小さいは会話があったらもしかしたらそっちを入れてたかもしれないですけど、まあでも亀山に関してはね、海馬よりも、ボルチやニューメキシコみたいな、ダブルスイッシャーの方が釣れてるんで、まあ、正解だったのかなと思いますけど。まあ、そんなんで。ルアーのサイズや、サイズとボリュームはまた違うんですよ。うん、外形と質量が伴ってくるからね、ボリュームです。とかは、ものすごく釣りに影響が釣りの影響を及ぼすので、大事だと。でまあプラスチックに関しても、誤差はあるだろうし、例えばクランクベイトとかバイブレーションとかそんなやつは多分もう根本が違うと思うんですよ、ウッドと。だけどんでまあペンなんかトップでも例えばペンシルとかやるのに、思い切り首を振らしてきたものをプラスチックでやるって言ったら多分僕はちょっと苦戦するというか、なんかそのものを重くて首を振らしてきたものを今度ウェイトで調整するってなった時に、プラスチックはウェイトを効かしたペンシルとかははっきり言ってもうウッドの火じゃないぐらい完成されたものが山盛り出てて、だからそ向いてるんですけど、ああいうなんか全体で水に馴染むものをいざ作ろうと思ったらできるのかとか合うのかっていうのは僕は分かってないジャンルなんですね。でまあ、僕のとこのルアーはパーツで水になじませる重さ、パーツが重りになってなじませるから、ウッドでもボディ自体はちょっと軽いんですよ、メインに使ってるウッドは。シングルスイッシャーペンシルダータぐらいです、あの木が重たい木使ってるので。まあなんで今のところそんな大きな違和感なく、あのこの辺でを中心に動かしたいっていう位置にウェイトとか持ってきてバランス取りしてできるかなっていうイメージがあるんですけど、うん、そういう意味ではだからまあ自分なりの進めていき方が、テストの仕方がなんかやっぱ第2弾第3弾になってくると分かりやすいかなっていう。だからプラカイバードはもうそれを全部まとめてあのゼロからやってたんで、テストも含めて。だから機能は絶対間違いないと思ってたけども、でやっぱ魚釣らんと不安な点って言ったらフッキングもそうだし、ボリューム感を結構変えたんで、それをだから細い方に変えるとまだ分かりやすいんですけど、ボリューム上げて変えたんで、そういうテストをするのにもやっぱ一シーズン、今年ってのは去年本当にそれができてよかったんですけど、今年こんな春に釣り行けないとかメインのテストのシーズンだったら地獄だったと思うんですけど、で開けてもちょっと金の工面しまくってたから今年は。だからマジでプラカイバードに関しては去年釣りのテストが終わってたんで大丈夫だと。もうそこからまた1年経ってはいるけど、なんか良かったですね。今年釣り込みしなくちゃいけなかったら怖かったです。その動きとかの質は分かってきてもやっぱ絶対魚の反応がないとダメだから、まあそんなんで、ちょっとウッドルアーとプラスチックルアーの話になってしまいましたが、こっから亀山までの時間残り30分から40分は、C1 クライマックスの決勝の話をしようと思います。というわけで 一旦止めさせていただきます。